はい、どうも皆さんこんばんは、香川照でございますね。ちょっと疲れてるので声だけでも元気よくと思ってこうやってやってみます。第12回ということね。なんとか、2020年の5月に初めて半年で12回ということなので、まあまあ頑張った方じゃないでしょうか。なんとか天国会って言って、そう、自分の個人的なことを話す会もありましたけども、一応正式な会で12回を重ねることができました。これも聞いてくださる皆様のおかげさまと、ね、ちょっとずつね聞いてくれてる人がポツポツと増えてきてるけど、再生回数は一向に増えてないんですけど、人としては増えてきてるのをなんとなく実感しております。ちょっとツイッターのフォロワーとかもね、ちょっとずつ増えてきてるんで、まあありがたいなというふうに思っております。もう年末のねラストの収録ということで、仕事も今日の今の8時にラストの打ち合わせ入れたんで、けど明日もね仕事出てくるんですけど、皆さんもねそろそろ仕事納めかと思いますんで、気楽に年末年始暇やったら聞いていただければと思います。まあどっちかっていうと年末年始はテレビとかね、本体的なエンタメね、映画もありゃなんでも楽しいものはいっぱいあるんで、これを聞くのは相当のあの物好きの方かと思いますけども、ありがたい部員の方々のお支えでなんとか2020に終えることができて、改めて感謝申し上げます。また来年も一緒に勉強できればなと、学び合えればなというふうに思っております。勝手に始めてねコーチングの、自分の学びにつながるのかなと思って、自分でも結構聞いて、ああそうやそうやと思って、教科書に従ったようなことを喋ってるんで、割と、まあ、繰り返し聞くとそれなりにまた考えが進んだりして、何回か聞くのもいいかなというふうに思ってます。で、僕のこの1年で言うと、なんや、初めに第1回で証人をやり、ね、第2回で質問ですか、で第3回でいきなりアドラー心理学にぶっ飛んで、自己需要、他者信頼、他者貢献というテーマをやり、第4回で、質問思考かな、質問思考をやらさせていただきました。で、そういうふうに前半で結構ね大物をやっているので、なかなかね後半しんどくなってきたのもあるんですけどね。だけどまあまあ内容的にはコーチングを順序よう学べるようにはなってんのかな。で5回目がアサーティブか、アサーティブもなかなかねやりだしたら奥が深い。で6回目のねフィードバックがねちょっと難しかったかな、もう自分で聞いとってもしんどなるような、回でしたね。 で7回目が目標設定、これは結構重要ですね。ほとんどあの教科書通り喋ってますけど、目標は大事ですよね。一番今後コーチングにおいての一番大事なものです。で第8回で皆さんの質問をもらうというね、目的を持って質問するっていう回でした。これでまあ、あの一人に、僕の手書きの、なんや選択の地図をお送りいたしましたけどね、またこういう皆さんから質問をもらう企画もやってみたいですよね。で、第9回がタイプ分けですね。個別対応のためのタイプ分け、4つのタイプがあるよというご紹介をさせていただきました。で、第10回で強み、ストレングスファインダーを例にして、お話をさせてもらいました。で11回はファウンデーションですね、自己基盤の未完了を完了するというお話に絞ってさせていただきました。これ結構いろいろテーマをやってるんで、まあまあ、 あの勉強になるんちゃうかなというふうに、まあ、もっとすごいね講座はいくらでもありますけど、こういうゆるっと聞いてなんとなく勉強した気になると、なんとなくそのやった気になることはすごく大事なことなので、またね来年もちょっとずつテーマを増やしてやっていきたいなと、まあ、シーズン1をこれで一回終えてもいいかもしれないですけどね、来年もできたらなというふうに思っております。で近況から申し上げますと、最近家族でディズニーのリメンバーミーという映画を見たんですけどね、これがなかなかグッときましたね。まあ、音楽も好きなんでちょっと音楽を題材にしたようなお話だったので、あの、まあ、主人公のミゲルという子がギターを鳴らして、そのねテーマソングを歌うことが、このシーンがまた素晴らしくてね、あの 今もね事務所にギターとウクレレ置いてますんで、そのコードをちょっと見ながらちょっとポロポロとやったんですけど、まあうまくはできないですけど、やっぱコード進行の美しい歌ですねこれは。だからまあぜひ家族で見るとか、まあ、家族のことを思ういいきっかけになって、映像がまたねやっぱ CG の技術がすごいですね、上がってますね。だから見応えがあったんでぜひ見ていただきたいと。で今なんかソウルフルワールドって今度ジャズを、ネタにしたようなテーマにしたような映画が今やってる、それもちょっと気になってるんですけど、割とディズニー好きなんで、皆さんももし見ていただければ得るものなのかなというふうに思います。で、それぐらいかな。で、と今回のメールテーマみたいにしたんですけど、懐かしい CM ね、自分の好きな CM、思い出の CM みたいなのをちょっと募集したんですけど、これ何でしたかっていうと、まあ、Twitter でも言ったんですけど、カロリーメイトのコマーシャルで、昔子供店長とか言った加藤清史郎くん、これがまあ若いイケメンになってますけど、この子と、東京03のね飯塚さんが、出てくるショートムービーみたいなのを見ましてですね、これがね何とも言えないですね、このコロナの時期を反映したようなコマーシャルになってて、まあ、野球部の先生役が飯塚さんで、野球部出身で受験生の子が加藤清史郎くんなんですけど、まあそれをこう1年を振り返るような映像とともにこう受験生を応援するムービーになっててですね、ここで出てくる飯塚さんがたまんないですよね、さりげない演技っていうか。でまあ飯塚さんの顔が好きなんですよ、なんかねもういい人、なんか優しいあの感じ、目の感じ、口の開き方、なんかたまんないですよね、まあ、いいお兄さんって感じで飯塚さんのこの演技を見てほしいなと。でその CM にちょっと触発されまして、なんか感動的な CM とか懐かしい CM の話皆さんからいただいたら面白いんじゃんかなと思って企画をしてみたんですけど、まああんまり来てませんけど、まあ、僕は僕で喋りたいこともありますんで、それ最後の方でメール紹介とともに扱いたいなというふうに思っております。まあ年末最後の放送ですが、まあ気楽に聞いていただければと思います。お願いします。はい、では本編に入ります。最初言ってないですね、本編の内容すいません、いつも言ってたんですけど今回忘れてしまいました。今日のテーマは、まあ1年振り返ってもいいかなと思ったんですけど、まあ来年に向けてっていうのと、ちょっとせっかくなんで今僕はコーチングを受けてる中で、僕にとっても宿題課題となっていること2つについてお話をさせていただいて、同時にね部員の皆さんにも一緒に考えてもらって、なんか皆さんからも、アイデアとかメッセージもらえたらなと思うんで、ちょっと前出しみたいな回になるかなというふうに思いますけど、まあ皆さんの回答とか皆さんの考えたこととセットでやっと完結するような内容で申し訳ないんですけど、お話をさせていただきます。今日はね大きく2つですね。まあコーチングの中で僕のこう仕事のあり方っていうこととか、もっとこう何ていうのかな、やる気を持ってテンション上げて仕事するために、うちのコーチから言われている宿題がございます。で、一つが、純粋な意欲を書き出してみましょうっていう宿題です。もっと噛み砕いて言いますと、夢中になってやってることを書けるだけ書き出しましょう。まずは20個以上を目安にしましょうということです。もうちょっと具体化していくと、具体化してるのかな、まあ、もうちょっとなんか、噛み砕いた説明をしていきますと、愛してやまないこと、やってると時間が経つのを忘れてしまうこと、疲れるどころか魂が潤っていくような感じがすること、やることに理由や目的がなく、やること自体が目的となっているようなもの、情熱があるという表現がしっかりくること、物、状態、場所、行動、何でも OK です、書き出してみましょうということですね。なんか抽象的な概念とか、物の名前とか環境とか状況とか好きな言葉とか何でもいいんだと思います。なんかこうこれ好きなんですよみたいな、これついつい夢中でやっちゃいますよみたいなことをできるだけたくさん書き出す。まあイメージとしては、まあ空に星をこう見つけていくみたいな、ね、なんとかあれは何々、何 何々みたいな、自分の光ってる星を空に配置していく。で、その配置した星をバーッと見て、次の、多分ステップに入ると思うんですけど、仕事のポートフォリオを書き出すっていう、2つ目の宿題があります。これはどっちかというと存在意義、人生の目的を中心に置いて、それを表現する仕事とか自分の仕事のあり方とかをまとめる、ミッションステートメントみたいな、ものを作りましょうっていうことですね。まあ、会社で、ありますよね、ミッションとかって。我が社は何々何々をする会社ですとかで、あるいは何や、なんか CM とかでもありますよね、なんとかとか。ね、街のホットステーション、ローソンみたいな。なんかまあ、あれは街のホットステーションということで、そんな人生の目標が入ってるとは思わないんですけど、まあ、そのキーフレーズみたいな。ね、あの、テルエといえば、こういう思いで仕事してますみたいな。自分の、何やろう。まあ、自分の映画のサブタイトルとか、何でしょう、あの、プロフェッショナル、仕事の流儀とかでこう、バーンってタイトルになるような言葉とかですかね。はい。そういうものをなんか見つけましょうっていうのが二つ目の宿題になっています。で、さっきのそのいろんな純粋な意欲の部分、あと書き出した中に、それが星とすれば、まあその星を結んで星座を作って星座に名前をつけるみたいなのが多分その仕事のポートフォリオとか自分の人生の目標、あり方みたいなのをこう突き刺す横串でつなぐ言葉にしましょうみたいなやつですね。この2つが僕の宿題になっております。で、前回セッションでちょっとその、プレみたいなのをやってたんですけど、これ皆さんにもちょっとできたら経験してほしいんで、紹介します。で、仕事のポートフォリオ、さっきのね、人生の目的、目標みたいな目的を書き連ねる、まあ、言葉にするということのために、その、ネタ作りというか、素材作りのために、一つの、お題がありました。というのは、いきますね、私はこの時代のこの世界に、ほにゃららするために生まれてきた。私はこの時代のこの世界にほにゃららするために生まれてきたっていう、このほにゃらら部分を何でもええからどんどんどんどん入れていきましょうみたいなワークをしました。で、まあなかなか大事ですけど、まあ恥ずかしがらず、いろいろ僕は挙げていったんですけど、例えばですね、自分の関わる人に貢献する、周りの人に影響を与える、周りの人から頼りにされる、毎日ちょっとでも自分のことを好きになる。毎日学ぶ。辛いそうな人に共感をする。励ます。元気を与える。勇気づける。家族との時間を楽しむ。文化的なものに触れて楽しむ。豊かな暮らしをする。豊かな気分にで過ごす。たくさんの人に好かれる。たくさんの人と話をする。人の人生に関わる、いい影響を与える、いい塩梅で取り組むとか、まあ、人生を点で見ない、辛い時も楽しい時もまあ巡ってくる、流れの中にある、みたいな、それじゃあんまりなんとかするためじゃないですけど、まあ、いろいろ思いつくことをぶわーって言ってきました。ね。で、そういうことを通じて、なんかなーっていうことを、どういうのかその自分のミッションみたいな、自分の人生のなんかその看板みたいなね、イメージですね。そういうものになるのかなっていうふうに思って、まあ、出てきたが、まあ前から言ってるもんで2つ出てきたんですけど、前、僕結婚式のテーマでもあるんですけどね、涙と笑いと感動をっていうのが僕のテーマなんですよ。まあ涙が、どこにかかるのかわかんないですけど、まあ、笑いは好きですし、人を笑かすのも好きやし、笑うのも好きやし、で、感動ですね。なんか、生きてる間中、こう、なんちゅうかな、いいものに触れて、胸が震える思いをしたいな、と。というふうに思ってます。なんか、無感動な時間がある日は寂しいですね。なんか、いいことあったな、とかね、幸せやな、とか、なんかそういう感じる ことがいいかなと。だから涙と笑いと感動っていうのは結構僕の大事なテーマなんで、これは一つですよね。で、もう一つが、なんかね、愛の手とかね、話聞くのがうまいとかっていうのはたまに言われるし、自分でも自称してるんですけど、なんかでもそうでもないなと。愛の手やったらもっとうまい人おるし、なんやろ、話を聞き上手かっていうと割と自分でも喋っちゃうんで、そうでもないですよね。で、なんか自分の中でもうちょっとなんか自分の得意な、これかなとかいうのが、場を和ますとか、場の雰囲気を緩めるっていう、くつろがせるとかいうのが出てきたんですね。なんかその会議とかでも、なんかギューってなってきたらポンと抜く発言したりとか、本質ここだよねとかっていうふうにパッとこう空気変えたりとか、なんかそういうその緊張と緩和みたいなの、緊張の緩和なんですけどね、多分ね。緊張の、紫尺さんは緊張の緩和って言うんですよ。で、張り詰めたとこにふわっとなんか緩めたり、笑いを誘ったり、なんかほろっとさしたりとかっていうのが結構好きなんで、場を和ます、緩めるみたいなこと、僕の大きなテーマなんかな、というふうに。まあ裁判とかでもキチキチしてますけど、なんか、裁判官と楽しく喋ろうとか、若い時とかね、とか、依頼者でしんどい話の人でも、なんかこう笑って帰ってもらおうとか、ちょっとでも肩の荷を下ろしてもらおうとかっていうの結構意識はしているので、その緩める、和ますっていうのは結構大事な自分のポイントかなっていうふうにちょっと思ったりしました。で、何なんですかね。うん、まあ、その辺をちょっと今回思って年末にもうちょっと熟成させて、年始のセッションに向けて自分の中で形にしていきたいなというふうに思っています。皆さんもこのさっきのね、私はこの時代のこの世界にほにゃららするために生まれてきた、ちょっと大げさな質問、大げさな課題なんですけど、まあ、そこに入る言葉をいっぱい入れてみて、なんか、あ、これが自分の価値基準で大事なんかなっていうのをね、知るきっかけにしていただければと思います。ほんで、それから広がっていって、イメージがどんどんどんどん広がっていけば、映画のタイトルね、まあ、自分という映画のタイトルとかが見つかってくるのかなというふうに思いますので、このワークをしてみていただければいいかなというふうに思います。はい、エンディングのコーナーでございます。ね、いよいよ今年も終わりですけども、この番組も終わっていきたいと思います。皆さんからいただいた、貴重なメールを紹介させていただきます。本当に数的にも貴重なんですけど。はい、まずは、部員名八の子さんからのメールでございます。これ懐かしい M のね、コーナーにご投稿いただきました。部長おはようございます。私の思い出の CM はグランシャトーですね。土曜日夜更かししてサンテレビで見るイタセックスアリス。京橋であの曲を聴くと甘酸っぱい気分になります。来年はよりコーチング活用できたらなと思っていますよ。良い年になると期待してありがとうございました。とありがとうございます。八の子さん、いつもねツイッターとかでも絡んでいただいてありがたい限りでございます。いつもねこの人はね、他メールが来てませんよって言ったらすぐね言ってくるんですよね。ありがたいコミットメントだと思います。グランシャトーのコマーシャルね、今日おばしはやつね。大阪の人、関西の人はもうグランシャトーはよう知ってんねんけど、行ったこともなければどこにあるのかも僕も知らないんですけど、ちょっと何ですか、大人な感じなんですかねこれ。愛欲に埋もれるような、なんかビル全体かなんか、ミノスパーガーデンじゃないですけど、いろんな楽しみ方ができるビルなんちゃうかなと思うんですけどね、一回見てみたいなと思うんですけど、はい、グランシャトーのコマーシャル、YouTube とかで見れると思うんで、ぜひとも確認してください。もうほんまになんかもうベタベタっとした、こんなん大丈夫かなっていうのコマーシャル、コンプラ大丈夫かみたいな、なんかコンプラなことないか、なんかね、生々しいですね、多分なんかそのホールの状況とか、リアルな映像やと思うんでね、なんかなんかサラリーマンのお父さんがなんかそのまま出てるみたいなコマーシャルだと思いますが、ぜひ楽しんでみていただければ。僕も歌は好きですよね。はい、はい、ありがとうございます。続きまして、パピーさんですね。いつもいただいてます。V 名パピーさんです。これなんかね、僕が言ったお題にね、ほぼほぼ全部答えようとしてくれてます。ありがとうございます。 一つ目ね、今年コミュニケーションで心がけてみたことはないですかっていう質問したんですけど、またそれによる変化を教えてくださいということで、パピーさんからいただきました。つい先日まで仕事のトラブルを何点か抱えていましたが、本社や同期に相談して対応したおかげで、私の休みが一日なくなる程度という考えうる限り最小限の被害で収まることができました。よかったですね。はい。なんか何があったのかって感じですね。去年までなら一人で悶々と悩んでいたのかもしれません。自分の弱さを隠さず、いろいろと相談できた点が良かったと思っております。コミュニケーション面から少しずれるかもしれませんが、格好つけない、体裁ばかり気にしないを心がけました。そのおかげで今まであまり積極的にコミュニケーションを取らなかった方々にアプローチすることが増え、自分の考え方を、ある種客観的に取られることが場面が多くなったのではないかと思います、ということをいただいております。なんか、そうですね、格好つけないとか体裁気にしないっていうのは、第3回で言った他者信頼とか自己需要に絡むところかなと。自分がそんなすごいもんでないと意見とか頑張らなあかんとか、失敗したら評価が下がるとか、こう肩肘張ってるとしんどいですよね。まあ、できることで別に絶対貢献してますからね。誰もが何かの人の役に立ってますので、できることを一生懸命やって、苦手なこととか失敗した時には皆さんに助けを求めるというのもすごく大事なことですよね。僕でもそうです。肩肘張ってたら偉くなりますよ。そんな全知全能でも何でもないわけですから。事務員さんにこれどうやったっけとか、助けてみたいなね、ちょっと時間ないからこれ手伝ってみたいなこと言ってやってますよ。そんなね、はい、そういうのが大事ですよ。そのあこつけない、体裁気にしない、もう本当に大事ですね。なんか格好するというのは多分ね、自分の評価を、自分以上に見せようとしたりするね、身の丈以上に見せようとするっていうところが来て、まあそれは健全な部分もあるんですけど、これがむちゃくちゃになってきたら、大体僕らの年でも、お縄を頂戴したりとかですね、なんか目つきがおかしいなとか、道端であっても目そらすとかね、逃げるようなやつが出てくるんですけど、多分そういうとこに行っちゃうんでしょうね。もうええ格好する、本音が言えないみたいな、本当の自分を出したら誰も愛してくれないんじゃないかみたいなね、なんかそういうとこがちょっと逃げたとこがある人は心配やなっていうふうに思います。はい、すいません、なんかちょっと変なこと言いました。はい、来年やってみたいこと、自己肯定感を高めたいと考えていますこれがさっきとつながってるかもしれないですね。自己肯定感を高めたいっていうのが、なんか僕は実はアプローチとしては間違っていて、自己肯定感は諦めることだと思うんですよね。自分ってこんなもんやなっていう、高めるとかじゃないですよ。一回落とすことですよ、自分のラインをね。その方がより輪郭が見えてくると思います。高いとこ行ったもの見えにくくなるじゃないですか。だから下がった方が、低いとこ行った方がものはよく見えるようになってくるかなっていうふうに思うので、まああんま意欲が高いのはいいんですけど、無理しちゃダメですよということをちょっとコメントさせていただきたいと思います。番組に対する感想、意見、リクエストということで、今年テルコがなかったら、テルコっていうね、このハッシュタグが一個も流行ってないんですけど、テルコがなかったら気持ちがここまで前向きであっただろうかと思うぐらいに心の支えになりました。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。今年はコロナ禍で今までのやり方って物事がうまくいかない状態になって、ストレスのかかる場面が多かったはずですが、乗り越えることができた。テルエ部長、感謝感謝でございます。ということで、まぁ、ちょっと省略しますけど、そういうふうに言っていただけるだけでも、僕もやった甲斐があるなというふうに思いますね。はい。テルコが定着してほしいですね。結構間抜けて好きなんですけどね。はい。で、懐か CM、好きな CM、思い入れのある CM について投稿いただきました。先日家族で話題となり盛り上がったので、懐かしいも発表しますと。テレビ探偵団好きでしたねと、ね、テレビ探偵団の人でしたね、これでもね。はい、関西で夕方のニュースの時間帯に流れていた高杉のコマーシャルね、カタカナの高杉建設かな、 YouTube で確認できました。また見ていただければと思うんですけど、高杉とか言ってね、高杉とか言ってね、ずっと高杉っていう、なんかの何やろう、詩吟みたいなね、流れてて、僕も覚えてますよ、これ。結構、ね、高すぎという言葉しか言わないところかっこいいなと思いますね。職人さんの華麗な動きに林業頑張れと応援したい気持ちになりました。残念ながら今会社がなくなって、あ、会社なくなってんねや。へえ。なるほど。ああ、それ知らんかったな。ってことは言っても別に、何の誰の 得にもならないわけですね。はい、でも、もし今も YouTube とかであるそうなんで見ていただければと思います。はい、続いてラストですね。V ネームがね、とある保育士さんですね。なんかね、前回僕が天5回でご紹介させていただいてね、2週間の実習生を指導する保育士さんということで、非常に実はその後のね、報告もいただいて、めちゃくちゃ熱いメールをいただいてるんですが、これまあ皆さんに言うことでもないので、ご返信だけ差し上げて、番組ではちょっとこっちの普通のメールを扱いますね。はい、では読ませていただきます。テレビ部長、私がコミュニケーションで心がけていることは、認め合う関係を目指すということです。以前、私は職場の上司に対してとても批判的な考えを持っていました。上司はとても批判的な考えの方で、職員が疲弊していました。この上司がいなければもっといい職場になるのに、どうしたらこの上司は考え方を変えるのかなど、批判者の考え方になっていました。そしてそんな自分にどっか違和感を感じ、もやもやした状態が続いていました。そんな中、テルエ部長の、ポッドキャストと出会い、聞いているうちに自分の心の中の批判者の考えは少しずつなくなっていきました。すげえなすごいですね。なかなか素早くマスターしていってます。今は上司をどう変えるかではなく、私たちの職場をどう良くしていくかという視点で仲間たちと取り組んでいます。もうまさに学習者の質問に変わってますね。変えられないもの、人とか環境とかじゃなくて、自分たちにね、ベクトルが向かってると、しかもウィーになってとかいいですね。はい、上司を批判することで団結する職場ではなく、上司も含め職員同士で認め合える職場作りを目指していきたいと思っています。今はとても前向きな気持ちで仕事に向かえています。このような気持ちになれたら、テレビ部長のおかげです。ありがとうございました。この人からね、まあ、熱いメールを頂戴しておりますが、まあ、これも嬉しいですよね。もう僕が1言ったことで10ぐらい動いてはるという、素晴らしいものを発表いただきまして、ありがとうございます。で、こういうのをいただいて僕も頑張ってるんですけど、懐かしいMのことというかね、ECM についてちょっと話をしたいんですけど、まあ、多分、ね、有名なんで皆さんも知ってると思うんですけど、東京ガスのコマーシャル YouTube でもいっぱいあるんですけど、東京ガスはね、ほんま宝庫ですね。 ECM の感動 CM 大好きなんですよ。で、とりわけ東京ガスは素晴らしいんですけど、やめてよ編っていうのがいいですよね。これまあ見てください、ほんまに。その東京ガスなんで、まあ、ガスの火を通じて食事とかね、シーンからの家族の絆みたいなのを描く CM が多数ございまして、そのやめてよがまたいいのと、あとお母さんがお弁当を子供男の子のために作り続けて、高校最後の日まで作り続けて、その最後の日何が起こったかみたいなね、これもまたいいですね。あとね、鬼太郎さんが出てるんですけどね、キティボーイズの、お父さんのチャーハンっていうね、これもまたいいですね。もうさっき収録のだいぶ2時間前ぐらいにちゃんと見ようと思って見たら、もう涙つるつるになりましたね。やっぱこの東京ガスぜひ見てください。もう延々見てくださいこれね。しんどくなったら癒されてください。で、本当好きなのはサントリーのウイスキーのコマーシャルかな、国村純さんと、伊藤歩さんの親子の曲もかっこいいですね。なんでやねんみたいですね。あれめっちゃかっこいいんですけど、あれね、素敵なんですよね、映画的で。あれもいい CM ですね。あとなんかな、この好きな懐かしの CM っつったら、なんなんでしょうね。まあ、それがちょっと2つインパクトでかいんで、二大巨頭みたいなもんですね。あとはなんかな、KYK のコマーシャルとかはね、印象に残ってますよね。僕ら、ドンカツの KYK とか。まあもちろん、ホテルニューアージにせよ、有馬兵衛の高揚閣にせよ、木田太郎先生が曲作ったやつとか、やっぱり印象に残ってるんですかね。僕は ソウルに刻み込まれてるという感じで、まあ、関西電気保安協会もそうですよね。まあもう有名になりすぎてあれですけど、あかなコマーシャルです。あの僕は何やろ、あの我がのちょっと画伝飲水的なんですけど、まあ、ルシード L のコマーシャルで、あの時は高子さんがゴンチチの曲でファーってなんか草原を歩いてるみたいなし、すごい綺麗なコマーシャルあって、あれ好きでしたね、はい。あとまあもちろん木村拓哉のムービングラバーのギャッツビーのコマーシャルめっちゃかっこよかったんでね、あれも好きですね。うん、懐かしいも結構ありますね。そう考えたらちゃんとやりだしたら出てくるんですけどね。今僕の中でも東京ガス一辺倒なんで、まあ、それをぜひ皆さんに見ていただきたいというにつきますね、はい。あの年末の変な放送になりますけど、はい、一応まあね、年明けからまた再始動したいと思っておりますので、先ほどの、人生のテーマね、ミッションを作るみたいな仕事のポートフォリオって言い方で僕は聞いてますけど、まあ、そういう自分のこうなんかこれを元に自分が仕事に取り組んでいこうみたいな、まあ、家族でもいいですよ、自分の人生のこう哲学みたいなをこう、自分のテーマの言葉に置き換えて、ちゃんとそれを見て生きていくということはなんかまた違うんじゃないかなと。まあ、で漫然と過ごすよりもですね、このテーマで俺は生きてるぞっていうものを作るのはすごく大事なのかなというふうに思いますんで、また一緒に考えていただければと思います。皆さんのそういうこんなこと考えましたみたいなのを発表いただくと、またおーすげーなっていうふうに影響を受けることができると思いますんで、ぜひとも一緒に学んでいきましょう。また来年もよろしくお願いいたします。今年は大変お世話になりました。皆様良いお年を、これお迎えなのかお過ごしなのか、お迎えですね、お迎えください。ではさようなら。